では聖書のお言葉をご一緒にお読みしてまいりましょう。詩編ですね。では、18編を読みましょうね。では詩編の第18編まあ多少長くなりますが、ご一緒にお読みしましょう。エホーバ、我の力よ、我切に難情を尽くし。エホーバは我が岩を、我が城、我を救う者、我がより頼む神、我が堅固なる岩穂、我が盾、我が救いの角、我が高き櫓が、我褒めたとうべきエホバを呼びて、アダビトより救われることへ。主の綱、我をめぐり、悪のみなぎる流れの我を恐れしめて。黄泉の名は我を囲み、死の罠、我に立ち向かい。我悩みのうちにありてエホバを呼び、また我が神に叫びたい。エホバはその宮より我が声を聞いたも、その御前にて我が呼びし声はその耳に入れる。この時エホバ怒りたまいたれば、地は古い動き、山のもと岩は揺るぎ動きたり。煙その花より立ち、火その口より出でて焼き尽くし、炭はこれがために燃え上がれ。エホバは天を垂れて下りたも、その御足の下は暗きこと花がし、かくてケルブに乗りて飛び、風の翼にて駆け、闇を覆いとなし、水の暗きと空の黒雲とその周りの幕となしたも、その御前の輝きより黒雲を経て、氷と燃えたる炭と降りきたれ。エホバは天に雷をとどろかせたまえ、いいと高き者の声入れて、氷と燃えたる炭と降りきたれ。エホバ矢を飛ばせて彼らを打ち散らし、数刺激稲妻を放ちて彼らを打ち破りたまえ。エホバよ、かかる時に何時の舌と何時の花の息吹とにより、水の底見え、血のもとい現れ入れた。エホバは高きより手を伸べ、我を取りて大水より引き上げ、我が強きあだと我を憎む者とより我を助け出したも、彼らは我に勝りて意図を強かり、彼らは我が災いの日に迫り来たれ。されどエホバ我が支えとなりたま。エホバは我を喜びたもうがゆえに、我を携え広きところにいだして助けたまえ。エホバは我が正しきに従いてたまものをたまえ、我が手の清きに従いて報いを垂れたまえ。我エホバの道を守り、悪をなして我が神より離れしことなければな。そのすべての裁きは我が前にあり、我その掟を捨てしことなければな。我神に向かいて隠るところなく、己を守りて不義を離れて。この家にエホバは我が正しきと、その目の前に我が手の清きとに従い、我に報いをなしたまえ。何時憐れみある者には憐れみある者となり、またき者には全き者となり、 清き者には清き者となり、ひがむ者にはひがむ者となり、そは汝苦しめる民を救いたまえ、高ぶる目を低くしたもべければなり、汝我が灯火を灯したもべければなり、我が神エホバ我が暗きを照らしたま、終われ汝によりて戦の中を馳せとおり、我が神によりて火器を踊りこい、神はしもその道まっ、エホバの言葉は清し、エホバはすべてより頼む者の盾なり、そはエホバの中に神は垂れぬ、我らの神の岩尾は誰ぞや、神は力を我らに応し、我が道を全きものとなしたの、神は我が足を目近の足のごとくし、我を我が高きところに立たせたも、神は我が手を戦いに習わせ、我が飼いに金弓を引くことをえしめたも、また汝の救いの盾を我に与えて、汝の右の手我を支え、汝のへり下り我を大いならしめたも、汝我が歩むところを広らかならしめたまいたれば、我が足震わずざりき、我あだを置いてこれに追いしき、彼らの滅ぶまでは帰ることをす、我彼らを打ちて立つことをえずらしめ、彼らは我が足のもとに倒るべし、そは汝戦いのために力を我に負わし、我に逆らいて起こり立つ者を我が元にかがませたまいたればなり、我を憎む者を我が滅ぼし縁がため、何時また我が仇の扉を我に向けしめたまえ、彼ら叫びたれども救う者なく、エホバに向かいて叫びたれども答えたまわざるき、我彼らを風の前の塵のごとくに突き砕き、巷の肘のごとくに打ち捨てたい、何時我を民の争いより助け出し、我を立てて諸々の国の長となしたまえ、我が知らざる民我に仕え、彼ら我がことを聞いてたちまち我に従い、こと国人は来たりておもねり使え、こと国人は衰えてその城よりおののきいで、エホバは生きていますに、我が岩は本べきかな、我が救いの神はあがむべきかな、我がためにあだを報い、こと国人を我に祀ろわせたもはこの神、神は我をあだより救いたも、下に汝は我に逆らいて怒り立つ者の上に我をあぐ、荒ぶる人より我を助け出した、このゆえにエホバよ、我もろもろの国人の中に汝に感謝し、汝の皆を褒め歌、エホバは大いなる救いをその王に与え、その受講者ダビデとその末とに余裕限りなく憐れみを垂れたも。ここにも、そうですね、33節には「神は我が足を目近の足のごとくし、我を我が高きところに立たせたも」、まあ、安息日のこの、まあ、お約束っていうんですよね、まあ、お約束の中にも「我らは高きところを歩ませてあげましょう」と、 まあ、そういうお約束がございますけれども、まあ、ダビデも神様によって高きところをまあ歩んでまあ行かれた、まあ、そのことダビデは感謝しているわけです。まあ、ダビデといえば神を賛美する、神に感謝を捧げるということに本当にこう熱心だった方でありますね。ですから、この詩編も、まあ、ほとんどダビデが書いて いる歌を、まあ、が載せられていますけれども、本当にこう 朝に昼に晩に神を褒めたたえると、また感謝を捧げていく、これがダビデを通して神様が、働いていらっしゃる、まあ一つの賛美の力でありますね。エホバを褒めたたえるは何じらの力であるとこう言ってますけれども、まあ、本当にこの私たちは神の力が必要なわけですね。私たちの力で何かしようとするわけですけど、まあ、かつてエジソンは、99% の努力っていうですね、言葉を残してね、1% は、まあ、彼はいろいろ発明した人だから、 1% はインスピレーションであるけれども、まあ、99% は努力だとこういうですね。まあ、でも努力でも 100% 努力ってことはないわけでありまして、まあ、99% の努力と、まあ、1% のインスピレーションがないとこれは発明っていうのは至らないっていうのは、まあ、そういう、まあ、体験者の言葉だから、これは非常に大きいと思うんですけど、でも私たちの信仰の生活を見ていくと、まあ、どちらかというと 1% の努力なんですよ。 1% の努力と99% の神の助け、神の力、まあ、こう言っていいと思うんですね。だけど 1% はやっぱり努力せないが、まあ、自分の意思がそこにあるわけですね。主を助けたまえ、まあ、こうやってダビデはこうして神様に自分の意思をちゃんと向けてですね、神を賛美し神に感謝を捧げ、そして神様から力が来た時は、このここに34節にはかな弓って書いてありますけど、まあ、かな弓って見たことないけれども、まあ、銅でできた弓を引くことができる、うん、弓っていうのはそんなあの赤金の銅で作られた弓っていうのはないと思いますけど、まあ、そういう弓でも神の力が来た時にはそれを引くこと、それでそうですね、とてつもない破壊力が飛び出すのかもしれませんけれども、まあ、神様が私にその弓を引くのは自分の努力であり自分の意思でありますが、それはまあ 1% 必要ないけれども 99% 神様はそこに、我々のそうですね、することを助けてくださるという、これは非常に重要なことですね。まあ、世の中の人が間違っているのは自動的に神様何でもやってくれるというこういう間違いがありますけれども、まあ、そういう神様じゃありません。それは世の偶像教の神様がそうやって人を支配していくわけでありますから、これはあの偶像教の悪魔の虜になってしまうだけです。これはよくありません、けれども、まあ、我々はそうして立っていくことは、まあ、幸いであります。まあ、今日も教会の武周子姉妹が天に今朝召されて行かれまして、非常に驚いて、まあ、驚いてはいますけれども、まあ、やはりまあ、お見舞いに行ったのはもう1週間前以上前でありますから、まあ、神様の時が来て、まあ、天に召されていったと思うわけで、まあ、昔は、独身の時は野口周子さんというですね、この家事協会が立ち上がったのが1989年ですから、平成元年、ちょうど平成元年の7月1日からスタートいたしました。安息日ですね、その日は。まあ、 20名の信者さん方、生徒方、ね、そして、私牧師副牧師入れると22名ですけど、まあ子どもさんもみんな入れてその数ですけど、まあ、全員鹿児島教会から移ってこられた、ということになりますね。だから果樹教会発足した時に果樹教会で救われた人はまあ一人もいないわけです。まだ果樹教会が生まれたということは、まあ鹿児島教会から、こう分かれてきたということになりますね。これまあ、当時の西垣正夫先生が、まあ、やっぱり果樹期から来る方々がたくさん増えてきたのはいいんですけども、やっぱりこう物理的な問題っていうのは常につきまとってくるわけで、まあ、我々も本当に時間と空間に縛られていくということは、まあ、この地上ではあるわけであります。天国もこの霊の世界ってないでしょうけど、今はまああるわけですから、まあ、そういう中で、このなんていうんですかね、駐車場も足りなくなっている。教会も今の、鹿児島教会の半分ですからね、40坪ぐらいの土地にまあ街道が建っておりますね。立派なコンクリートで、鉄筋コンクリートで立派な建物でありますが、やはり、ここよりもちょっとこう立て込んでる場所でありまして、駐車場問題っていうのは俺は本当に頭悩ませる問題であるわけだし、またこのカジキアイラ地区から、まあ、車で来るにしても、まあ、バス交通機関で来るにしても、まあ、これはやはり結構大変な距離であるというものでありました。まあ、そういう中で、まあ、西川先生もこの教会を別のところに移ろうという、まあ、これは普通考えますよね。どうか普通別のところに移りましょうと、もっと広いところがいいでしょうと、ね、土地ももうちょっと立て込んでなければ安くて広く、まあ、いいところがあるということで、まあ、これは当時の鹿児島教会ならず、まあ、あちらこちら の, 教会も皆イエスの御霊教会は、これはもうずっと解決できない問題、ずっとこう引き続き、まあ、継続する問題というのはスペースが足りなくなってくるという問題です。スペースが足りなくなってきてまた大きくしないから、それは駐車場のスペースも必要になってくる、街道のスペースも足りない、まあこういうことの、まあ、いたちごっこになるわけですけども、うん、でまた増築してもまたそこで足りなくなってくるという問題も出てきます。ですからこれはですね、考えてみればどこまで行っても解決しないんですよね。だからその世の中のキリスト教会を見てると何百年も街道建築増築やってるわけですよね、それで教会建てたと思ったらその上にまた教会を覆いかぶさるように建てていくっていう、だから彼らの場合は本当に教会の信者数が増えていくからそうしているのかというと、まあそうではないわけで、まあお金を集めるためには建築するのが一番いいわけです。建築中ですってやっとけば、まあ一応集めることができる。そうですね。だこれはもうローマカトリック教会のバチカンの時からそうでありますから。バチカンの教会街道教会作るのにもうお金集めるのに免罪符っていうものを作り出して、そしていろんなもうところから、まあ、お金を払って天国行けるようにシステム組んだわけであります。まあこれに、まあまあ、マルチン・ルターは非常に反対、真っ向から反対したわけでありました、そんなことで天国に行けるわけがないだろうっていう話であります。これはプロテスタントです。ですから、まあ、 まあそれはちょっとやりすぎですけどね、本当にあのローマカトリック教会がまあそういうことをまあやったというのは、これは歴史でありますね、うん、まあそれは世の中の話ですけども、まあでも、まあ、真の教会も真の教会こそはやっぱり人数が増えてきます。まあそうしますとまた駐車場も必要になってきます。まあこういうことで、あります。まあ神様与えてくださるんだけど、与えてくださったらまた必要になりますというようなことになるわけでありまして、そういうところでもう一つのお祈りなさったんでしょうね。西垣先生もお祈りしたら、やっぱり何でも私たちはこの御霊に、聖霊に、神様に聞くっていうね、あのこれが重要ですよね。あの人に聞くんじゃない、神様に聞く、うん、これはもう牧師も教会の生徒方も皆一緒でありますね。あの列王記見ていきますと、ヨシャパテ王がですね、そうですね、戦いにもう数から言ったら完全に負ける、これは完全に勝つ見込みがないという、そうですね、戦争、ね、周りの周囲から連合を組んで攻められてきた時にですね、その時に彼は戦場で神様により頼んだし、まあ、全ユダの国民、ユダ王国の国民も皆神様に祈りなさい、神に叫びなさいという、神様により人だった、ね、そうした時にみんながそうですね、神様に祈り求めていった時に、ある一人の若い若者と書いてあったかな、若者に神の言葉が下ってきた。彼はだから預言者だったよ、預言者に神の言葉が下ってきた、ね、この戦いは神の戦いであるから、ね、だから、そうですね、恐れるな、まあそういうメッセージだったかね、まあ読んだら書いてありますね、うんうん、そうした時にヨシャパテは 戦場で、そして人々を叱咤激励した時何て言ったかというと、神の預言者に聞き従え、さらば何時らに勝利がある、そうですね、神の預言者に聞けとこう言ったわけですね、はい、うん、でそれをまああのいろんな解釈で今現代に換算していれば牧師に聞いたらいいんだっていう話になってくるわけですけども、そうじゃないんですよ、うん、旧約聖書に言ってるのはそこに預言者に聞けって書いてないんですから、預言者に聞けとヨシャパテは言ったんじゃなくて、神の預言者に聞けって言ったんですね。神の預言者に聞けっていうことはもうちょっとあの短縮して言えば神様に聞けっていうことなんですね。そうですね、神様はその当時は預言者を通して神の言葉を語ったから、うん、だからそれは神に聞きなさいと、誠の神様に聞きなさいと言ってる話でありまして、うん、まあ、預言者に聞けって言ってるわけじゃない、うん、ですから神の預言者に聞きなさい、うん、これは今の我々の時代に換算して言えば神に聞きなさい、もうちょっと言えば聖霊に聞きなさい、そう言ってるわけですね、うん、ですからまああの牧師も何でもそうですね、聖霊に聞いてお尋ねしていく。我らの過去という、この過去のデータというのを振り返ってみれば、それはもう一目瞭然であって、うまくいかなかった時は神様に聞かなかった時、うん、もう私はもう明確です、自分のことを振り返ってみれば、うまくいった時は神様に聞いた時、うん、もうそれだけのことなんです、そんなに難しいことないですね、うん、なんで神様に聞かなかったのかというと、なんとなく面倒くさかったというそういうですね、まあ、とんでもない話であります。まあそれでも別に神様はその自分のことだから、ね、あんたのことだから、まあ、あんたのそれは問題だから、でも神様はいつでも私に聞きなさいと言ってるわけです。私に聞きなさい、うん、私を信じなさい、私に聞きなさい、私を信頼しなさい、こういうわけですね、うん、ですから私たちは今聖書の神の言葉と、そして内なる聖霊の導きに従う、これが神に聞くということで、聖書と聖霊ということですね、これがあるわけですから、そしてそれが今日の私たちの時代には 皆一人一人各自の中に聖書と聖霊がちゃんと与えられているわけです。ですから神に聞くということですね。だから預言者というのは今の時代で言ったら聖書、ね、聖書のことを旧約聖書のことを預言者とも言ってるんですよ、聖書は。まあその当時は旧約聖書しかなかったんですけど、今の我々はこの聖書、ね、66巻、これが聖書はこれは預言の書であります。預言者というのはこれ聖書のことでもあるわけですね。だからよく黙示録でも新約聖書の中に出てくるのは二人の預言者、二人の預言者が地に立って預言する。この二人の預言者っていうのは旧約聖書と新約聖書ですね。ですからまあそうして我々は聖書と聖霊によってに聞くっていうことができる。そうしますとまあ西垣先生も、このなんていうんですかね、もう教会の拡張ということをや考えるのも一つなんだけど、もう一つそれもやめて、カジキ方面に、アイラ方面に教会を一つ作りましょう、まあ、こういう方向にこう導かれてくるわけであります。まあ、人間的には無理だ、難しい、そっちの方が難しいと思う。神様の導きっていうのは人間的に難しいと思う方が多いんですけど、まあ、そこに従うか否かっていうことだったら、それは私は全然知らないわけですよ。私はここに来るっていう考えはなかったわけですから、まあ、何も知らない時の話です。けれどもそうして神様は人を用いて、まあ、聖書もそうですよね。聖書を書いた人々は書いた場所も書いた時代もみんな違うんです。神様はそれを用いて、そして一貫した神の経輪というものをここに記していますから、ですから本当にこのこれを図面に表した世々の経輪というですね、もう複雑な込みったものを書いたのは、まあアメリカ人のラーキンソンというですね、ラーキンというね、この自動車の設計技師だった。クリスチャンでも何でもない時に聖書を読んで、ね、そしてこれを図面に起こそうというまあそういう、まあ、アメリカ人の人というのはそういうことをする人は、まあ、これもまた神の賜物だと思うわけです。ですからそれを見て自らもう牧師になっていくわけですけれども、まあ本当に聖書というのは人間の言葉ではないし、まあ、これはですね霊の世界にあるものですよね、霊の世界にあるもの。神の言葉というのはこういう見える世界、物理的な世界にも活字として置かれてますけども、霊の世界にもあるわけです、そうでなかったらこの霊化という言葉は出てこないですね。霊化というのは、この化というのは化学の化の方ですね。霊に化けるって書いて霊化というね、その霊化という言葉はまあ普通はあんまり使わないでしょうから、これはまあ信仰の世界でもあんまり使われない、キリスト教用語でもないんでしょうね。これ村井淳先生が作ったんじゃないかと私は思ってるんだけども、でもアクティベートされるわけよ、霊の世界。だからその霊という実体と目で見える肉の世界とのこの関係つながりっていうのはまさに言葉にあるわけであって、だから見えるところではお店で売ってるブドウジュースっていう、これは普通の物質的なものであります。お店でブドウジュースって売ってるわけです、けれどもそれが言葉によって、祈りによって、言葉によってその霊のイエス・キリストの御地になるわけです。これが聖餐式ですね。物質が変わるわけじゃないんだけど霊化されるわけ、だからその霊化されるっていうことはそのブドウジュースだけの話じゃないわけですね。私たちが神の言葉というものが霊の世界にもうすでにあって、ね、それが 私たちの信仰の言葉によって、そうですね、こう、現実の見える結果をもたらしてくる、まあ、こういうところですね。だからこれ、生産資金もそうな、生産資金の時に私たちは霊化っていうふうに、まあ、いうことを場を時々聞くかもしれませんけれども、けれどもこれはもうあらゆるところに霊の世界、まあ、そういう意味では霊肉一致してるわけ。霊肉一致ということは霊のと肉が表裏一体だっていうんですよ、まあ、霊肉一体と言ってもいいのかもしれません、まあ、けれどもそれをですね、一体化するその、ことを根底に何があるかというと我々の信仰の言葉なんですね、はい、聖書に立って我々から発せられるこの信仰の言葉、まあ、あるいは祈りあるいは賛美、全て言葉ですね、はい、ですからこのイエス様の恩知というのも霊の知というのがあるということですね、うん、まあ、我々はね、まあ、物質的に血液という知をまあ持ってますけど、霊の世界においても知というのがあるっていう、実在においてね、はい、ですから、イエス様は十字架でご自分の実際に肉を裂いて血を流されたっていうのはこれは見える世界である。けれどもそれと同時に何が起こっているかというと、霊の世界でも霊の血が流されているっていうことですね。それによって我々の霊の罪が洗い清められ、そうですね、消滅していったといいます。だからその、まあ、そこが見えてくるとこの、まあ、聖書という神の言葉が、人間の書いたその言葉とは全く異質なものであるということも、まあ、私たちは見えてくるわけでもありますけど、まあ、それでも、まあ、そのお祈りして西川先生が、まあ、そういう梶木にアイラー方面に教会をという願いを持った、祈りを持った、そこから何もないところからやっぱり何でもスタートですよね。けれどもその信仰の言葉、ここから、物事は例の、そうですね、祝福っていうのみんなそうでありますね。我々の言葉によってそれが、そうですね、なんて言ったらいいの、まあ、現実化してくるっていうか、まあそういうことですから、まあここに教会が立ってくる、もう私が教会を発足して始まったんです、1989年平成元年でしたけども、それ以前から、まあそういう信仰の、まあ、による神の力が 1% の努力と 99% の神の力がそこに現れてきたわけでありますね、うん、まあその時からもう当時は野口修吾さんと言いましたけども、まあ、みんな20名の方々の一人メンバーに、いらっしゃって、本当にこうもうあれから35年、家事教会今日まで35年というともうちょっとしたら40年だ、40年だったらちょっと一発の、 歴史がそこに生まれるということになりますけれども、まあ本当に、まあ数多くの兄弟姉妹方はその間に、まあやっぱり年功序列でまあ年の、まあ、上の、ね、もうすでに任命された多くの、まあ、兄弟姉妹方いらっしゃいますけれども、まあこれもまた教会の歴史でありますね。ですから、本当に、神の成したもうことは全て時に叶えて麗しかり、なんだけどもその、まあちょうど何て言うんでしょうかね、今日は安息日礼拝この金曜日安息日礼拝で、明日は鹿児島教会でまたこちらの教会でと礼拝礼拝と続きますから。まあ、これ重なってしまったなということで、まあ、いろいろ、協議しまして、それで、まあ、本当に、こうどうしたらいいか、 これはちょっと頭悩ませる。ここもやっぱり人間的に考えれば頭悩ませるところですけれども、まあ、お祈りをして、どのように道、まあ、お祈りするんだけども、やっぱり 早く決めないと、まあ、向こうもいろいろあるっていうのがあります、うん。まあ、基本的にだけど、あの葬儀っていうのはあの、うん、人が亡くなってから24時間はできませんから、あの、ですからまあ、あのそこはあるんです。だから今、今日も 先ほどまで、告別の会というか、お別れの会というのが、まあ、行ってきましたけども、けれどもまだ棺にも入れられない状況なんで、まあ、私からすると、あの初めての経験なんですよね。まあそこにあの、まあ、あの これもいいもんだなと思うんですけどね。あのそこに本当にあの寝たまま、あ、ね、共に最後の、まあ、お別れをしてまいり来たわけでありますけれども、まあそうして、まあ、明日はもう火葬していただくって、もうそれは葬儀場の方で火葬していただくということで、そして、火葬終わってから教会で、あの午後3時ぐらいだったらもう礼拝も終わってますから、うん、からあこの告別式をしようという、まあ、そういうちょっと変形的な変則的な、まあ、流れになってきましたけれども、まあ、それもまた神様が導いてくださったことだと、まあ、思うわけでありますね。ですから、まあ、あの全てこれ神様時に叶えて麗しきことをしてください。まあ、そうして本当にこの、あの、まあ、教会の本当に、立ち上げの最初の頃から、まあ、共に信仰の道は、まあ、我々もみんなそれぞれの持ち場立場で神と共に歩んでますけども、これ全体的に見たらやっぱり教会は神の一つのイエス家の家族の中にあるわけですから、まあ、それぞれ戦いはみんなあり、まあここありますけれども、けれどもお互いに私たちが祈っていることがまた誰かの取りなしをしていることにもなっている場合もあります。我々は気づかないけれども、そして私たちはこの、まあ、自分の体にパウロは例えてますよね。まあ、心臓だとか肝臓だとか腎臓だとか、まあいろいろありますけれども、何がどう働いているのかいちいち把握してません、ね。そのでもそれはそれぞれみんなね、愛連なり愛助け合い愛なんかいろいろ書いてありますよね。そして互いに宇宙のごとくね、これ連携し合っている、うん、もうどんな小さな臓器でもどんな必要ないという思うようなものであっても必要だっていうんですね、うん。で何に役立っていくか分かんない、まあ、未だに医学で分からないこともたくさんあると思います、はあ、ね。盲腸なんかいらないって私の子供の頃言われて、あんなの早く切った方がいいんだなって言われましたけど、最近になったら切らない方がいいなんてもうちょっと遅いっていう話もありますけどね。だけどもそうやって不必要なものはないどころか、小さくて弱くてか弱きところはことにこれを大切に丁寧に扱う、ね。うん、それがそうしてお互いに調整し合ってるんだっていう。だそれは人間の体の話ですけども、教会はキリストの体でありますから、だから教会もそう、私たちが体の何かはよく分かりませんね。自分は鼻なのか目なのか、まあ、体だから顔ではないっていう、体の心臓なのか腎臓なのかは分かりません、けれどもそれは皆必要だ。まあ、あのお医者さんに言わせると、心臓が悪いって言っても腎臓と関連があるから、腎臓の強い人と弱い人ではまた薬も違ってくるし、こう言われるとなんかやっぱりお医者さんとは大変だなと思いますね。いろんなことを、まあ、本当に知らないといけない。だけども我々信仰の世界もそうでありますから、まあ、こうして私たちが今日あることは、まあ、これは教会を通してのお恵みであり、まあ、祝福であり憐れみであるとこう思うんですね。ですから 神の慈しみの中に生きるというね、まあそういう言葉が聖書にありますけれども、幸いな人、神の慈しみの中に生きていく、まあそれは本当に幸いでありますね。だから神の慈しみの中に、憐れみの中に生きるためには、まあ自分の弱さとも悲しみとも苦しみとも向き合う、対峙する、向き合うということを、まあどうしても要求されるわけでありまして、でも聖書は何と書いてあるかというと、この悲しみはこの悔い改めに至る悲しみもあるって書いてある、このパウロがコリントの教会、コロサイですね、どちらか教会に手紙を当てた時に、まあコリントの教会にはいろんな問題があって、まあ、パウロはそこに手紙を書くわけですけれども、けれども1通目の手紙を書いたのはコリント全書ですよね。まあ、2通目の手紙、コリント公書を見ていくと、まあ相当パウロは気を使って書いてますよね。先の手紙を読んであなた方を傷つけるつもりはなかった。あなた方いろんなことを書いたわけなんです、その先の手紙にはね。指導を書いたり、指導したわけですね。けどもあなた方を傷つけるためではない、あなた方がいよいよ恵まれていくために書いたんだけども、どうなったか心配で心配でハラハラドキドキして、その後どうなったのかとこう思っていたけれども、まあテモテが報告をしてきてくれて、まあコリントの教会の人々はあなたの手紙を読んで、みんなそれを受け入れて悔い改め、自分たちの悔い改めるということは自分たちの考えと自分たちの行動を変えることになった。でポールはそれを聞いて本当に喜んだわけでありますから、まあ、悔い改めるということはその方向転換ということですね、方向を変えていくということがこうできる、はい、でこの方向転換というものは、まあ、別の言い方をすれば決心ということですよね。決心というのはもうちょっと簡単に言えば決めるということができていけるということですね。まあ、世の中見ていくとなかなか決めるのがみんな難しくなってきて、自分で決められない人が増えてきて、自分で決められない、誰かに決めてもらう、そういった時に本当に悪魔サタンに持っていかれないようにしないと、気をつけないといけませんけども、私が決めてあげましょうという、まあ、お金払ってくれれば決めてあげますよというね、お金払ってでも決めてもらいたい、ね、まあ、こういうのが増えてくる。なんで増えてくるか、それはその自分の悲しみに向き合えないということ、まあ、悲しみもいろんな悲しみありますけど、自分はこういうことができない、ああいうことができない、自分にはまあでそれに目をつぶってそれを無視していくか、けれどもそれにちゃんと向き合っていくかというその違いですね。だそれに向き合っていくときに、まあ、コリントの教会の人々はそれに向き合ったわけだね。パウロからまあちょっと耳の痛いことたくさん言われたり、まあ、いろんなこと自分たちのやってることを、まあ、本当に指摘されたわけですから、ね、まあ、非常に厳しい言葉で、指摘されておりますよね。よく聖餐式の時に読まれる箇所もコリント全書ですよね。生産の仕方においてあなた方はですね、みだらにですねワインを飲んだり、ね、それから一人だけ勝手にパンを食べたり、ね、まあ、そういうことをパウロは本当に厳しく、で後でパウロはですね厳しすぎたかもしれない、ね、コリントの教会の人々はつまずかなかっただろうか、まあ、いろいろ、まあ、ハラハラしてたようでありますけども、けれどもコリントの教会の人々はそれに向き合った、それが素晴らしいですね、はい、そしてそこにはいろんな、まあ、問題も災いももうすでに出てきたわけよ、教会の中に、まあ、それに向き合って、そうだとパウロの書いてくれた、ポーロ先生の言ってくれたことをちゃんと受け入れて、ね、そして、考えを変え行動を変えていきましょう、これを悔い改めるという行動、方向転換しましょう。方向転換というのは決めることができたということですね。決めるということは一種の方向転換ですね。ですから私たちは決められないというのは そこですよね。 まあ、世の中の話ですね。我々はちゃんとお祈りして決めていくので、うん、ですから、まあ、本当に、苦しみであっても、悲しみであっても、自分の欠点であっても、 弱気であっても、弱い部分であっても、まあ、みんなあるわけですから、完璧な人は誰もいませんから、完璧であろうと思ったらそれを無視するしかありません、ね、それは見てみないふりするしかありません、うん、そうすると より一層自分の首絞めるようなもんで、まあ、自分が生きづらくなってくる。だから、まあ、そういう生き方よりはイエス様は悔い改めることを、方向転換することを願っていらっしゃる、ね、またもし私たちがそうですね、一人の人でも悔い改めに導いてあげることができたならば、ね、愛を持って一人の人でも悔い改めに導くことができたならば、それは神の喜ぶところ、はい、まあ、そして我々はこの福音を伝えているわけであります、はい、ですから、そうして救いにこう至らしめる、ね、自分の問題と向き合っている人は救いに至る可能性が高いわけですよ、うん、だ昨日も前にスペインからこの来て救われたご家族がまた来られまして、今度はこのご主人も一緒に今回は来られてましたから、ね、教会でお祈りがしたいという、まあ、教会でお祈りしたいのは、まあ、自分たちのいろいろな、まあ、救われた後もね、聖霊を受け、洗礼を受けて喜んで帰って行かれたわけですけれども、まあ、世界の情勢もいろいろその後ありまして、ね、そして本当に、いろいろな戦いを通して、けれどもね、それを通して、まあ、それに一つ一つ向き合っていくということを通して、まあまあ、教会に行ってお祈りがしたいということでまた来られて、ね、そしたらご主人も一緒にお祈りを、まあ、謙虚に、素直に謙虚に神に、そうですね、祈る、ね、神に助けと力を与えていただく、これが 1% の、そうですね、 1% の、まあ、努力でありますけれども、まあ、本当に聖霊が下ってくるというのは素晴らしいことだと思います、はい、ですからこう、まあ、そういう中に、まあ、我々はこう導かれているわけでありまして、まあ、私たちが何かできるということではないんですよ、まあ、私も牧師だからといって聖霊を人に与えることはできないわけですから、これは3つ揃って初めて奇跡というのをいつでも起こってくるわけですね。人が聖霊を受けるということは奇跡ですね。けれどもそれはまずはイエス・キリストが十字架で血を流して、そして我々の代価を支払ってくれるということがまずなければ、それは無理ですね。それから私たち、まあ、牧師もそうだし、まあ、信者さん方、私たちがこの福音を伝えて、ね、ね、あなたも一緒にお祈りしましょうと、聖霊を受けましょうと、ね、ハレルヤと言ってくださいって、こういうことを言う人がいなかったらこれ無理ですね。まあ、逆に言うと、でも我々はそれ以上のことはできないですね。私たちは聖霊を与えることはできません。けれども私たちがそれを伝えていく、そしてそれを聞いた人がそれを真剣に受け止めて、そしてお祈りをして聖霊を求めて威厳を、ね、ハレルヤと主を賛美して威厳を語っていく、とその人がの信仰と、その人の求め、これも 1% その人が求めること、つまりイエス・キリストが成してくださったことと、そして我々の伝えていく福音と語ることと、そしてそれを聞く人が信仰をそこで持つということの、この3つが揃わないと神の働きっていうのは現れてこないんです。いつでも、何でも自動的に神様がやってくれるということはないです。でもそういうことはできないわけです、ね、神様が私たち人間の、そうですね、心をご存知の場合もあるでしょうけど、ご存知でしょうけども、でも人間の心を支配して変えることはできないですよ、神様、はい、そんなことができたらもう世界中の人もみんな救いに預からせてると思います、うん、 それはできません。でも神様はご自分のなすべきことは、救いの道を開いてくださった。そしてこれを教会に委ねて、この福音を伝えることを私たちがすること、それだけでもなんですね。それを聞いた人がそれを受け入れていくっていう、この3つ3者揃わないと神の技は起こらない、うん、まあ、ここは知っておかないからですね、うん、まあこれが基本ですね、うん、いつでもそうで、だからまあそうした時に、しかし私たちは神様からの力が与えられて、ね、そして赤金の銅の弓も引くことが、これどうやって引くのか知らないけども、ものすごい力が神様から与えられてくるという、これもまあ感謝であります、ですからまあそうして、いつでもそこに、この3つが揃えばいつでもそこに神の働き、神の技がまあ起こってまいりますから、うん、だからまあそういうと本当にそう思った時に、まあ神の前に、神の御前に、時に我々は自分と向き合い、まあ、そのことで自分が悔い崩れて涙とともに祈るということがあったとしても、それは神の御前に尊いですね。それによって私たちは方向転換に至る、決めることができる、うん、これは素晴らしいことだと思うわけであります、ね、ですからまあまあまあそういうところから、私たちは神様に直接祈るこの幸いをまあ感謝するわけでありますが、でもその後ですよね。その後で、うん、まあ家事業がまたいろいろ駐車場問題や、まあ、常に起こってくるわけですね、うん、教会の問題けれども、その後で、2000年になった時に前の監督が出てきた時にですね、時間帯ずらして、2回3回に分ければいいっていう話になってきてそうなんだと。つまりこれはね、私たちも気づかない潜在意識の中で自分で自分を縛りつけているものがあったということですね。これをですね、意識の世界に持ってきてくれた、うん、これなかなか難しいね、自分で、うん、で別に聖書にも神様にも礼拝1回で全部やれっていうのはどこにも書いてないわけでありました、うん、そうですね、でも我々の潜在意識の中 で我々っていうのはまあ牧師ですよね、私たちの潜在意識の中で何かそういう自分の縛りブロックがあったら、そのブロックを外すということがなかなかできないですよね、自分の中にこう縛り、だから外、第三者の外から言われた時にハッと気づく、これすごい重要なことですね。外からこう見て気づかされていくっていうことは自分ではちょっとできないことあります、はい、けれどもそう言われたら、そうなんだ、これはかなりのこの問題を解決する糸口になったわけで、はい、そして、自分で自分が囚われているっていうところに、まことの真理を知ったときに我々は自由になる、ね、神様から上からの導きを与えられてきたときに、くびきが断ち切られると書いてあるかな、聖書ね、うん、上からの神の油が注がれてきた、神の油は汝のくびきを断ち切ると書いてあるんですけど、うん、ですから、まあここにも本当にそのダビデもね、50節にその受講者ダビデ、神が油を注ぎたもダビデ、神からの油が注がれてきた時に、これ聖霊の働きのことを言われる、聖霊の力、聖霊の働き、まあ一緒だと思いますね、うん、聖霊の力、この力というのはデュナミスという言葉は英語ではダイナマイトの語源になったんですね。それはものすごい力、神の力、この油が注がれてきた聖霊の力、聖霊の働き、聖霊の導き、それが我々に 注がれてきた時に私たちを縛っているものから解放されていく。それは本当に素晴らしいことだと思いますね。ですから私たちはますます威厳で祈るということをやめることなく、また聖書の神の言葉を通して深く真理を悟って、ますます全く自由のうちに歩んでいければ幸いと思いますね。ご一緒にお祈りをして終わることいたします。ご一緒にお祈り。ハレルヤ。